Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第173回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日はこの季節にぴったりの怖いお話をお届けします。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばた
い。今日は直子さんと二人でお届けします。直子さんよろしくお願いします。先ほど、はい、この季節にぴったりの怖いお話と言いましたが、もうそれだけでね、うん、リスナーの皆さん、あれねとお分かりの方も多いのではないかと思いますが、お察しの通り今日直子さんにご披露いただくのは小泉八雲の雪女ですね、
はい。
で、小泉八雲といえば直子さんにこれまで、はい、ムジナと耳なし芳一の話を読んでいただきまして、はい、リスナーの皆様からも大好評をいただ本当に大好評をいただいております。
はい、ね、ありがとうございます、
ね、本当に怖い話怖さが倍増しておりましたけれども、で、今日もきっとリスナーの皆様は楽しみに、あ、雪女楽しみだなと思ってくださっているのではないかなと思います。
光栄です、
ね、はい、もうあの満を持して読んでいただきますではね、お話を聞いていただく前に、はい、直子さんから作品の紹介をお願いできますか。
はい、雪女、雪女っていうのは 昔話でもよく出てますけれども、はいはい、何かっていうと雪の妖怪
妖怪
だそうです。 怖いな。お化けっていうより妖怪だそうです。
妖怪ですね、はいはい、
妖怪といえども、
はい、
雪のように白くて美しい女性、
はい、
そして、口から冷たい息を吹きかけて、
はい、
人間を凍死させたり、
はい、
税金を吸い取ったりする力を持っている
妖怪ですからね。
妖怪ですか、
はいはい、武器はそれですね。
武器はそれです、はい、
なるほど、はい、
そして、まあ、でもそういう怖いところもあるんですけれども、
はい、
あの冬の寒さとか厳しさを伝えるのみならず、
はい、
雪の美しさとか、
はい、
儚さ、
ね、はい、
そういうのを合わせ持っているという、
なるほど、
そういう描かれ方をしてますね。
まあね、あの雪、はい、私たちのような、うん、あんまり雪が降らない地方の、
はい、
あの住民だと、
はい、
雪って儚いものだっていうイメージですけど、うん、
はい、
雪がたくさん降るところの地方の方はね、うん、
はい、
はかなくないですよね。えらい力ありますもんね、
そうですね、
はい、
そういうところではやっぱり厳しさ、
そうですね、そうですね、気象の厳しさとかを伝えるためのものであると、
はいは
い、なるほど、はい、はい、
で古くはですね、
はい、
なんと室町時代の書物にも登場しているそうです、
はいはいはい、
あの今あの恵美さんがおっしゃったように、
はい、
東北の方とか地方によって違いますねっていうおっしゃったように、
はい、
日本各地にもいろんな雪女の伝承があるそうで、
はいはい、
例えばですね、
はい、
お嫁さんになった雪女を温かいお風呂に入りなさい、
うん、
旦那さんが言った、でもとっても嫌がる、はい、お嫁さん
そうですよね、溶けちゃいますもんね、
無理やり入れると、
はいはい、
姿がなくなってつららが、氷のつららが残ったという、はい、なんかこれはあの別名つらら女という、
あ、雪女ではなく、
はい、
つらら女、
はい
はい、
というのとか、
あ、面白い、ちょっとね、あの笑っちゃいましたけど、はいはい、
であとは雪女の顔を見てしまったり言葉を交わすと、
うん、
食い殺されてしまう、
怖い、あの凶暴ですね、
はい、怖いですね、
はいはいはいはい、力あります、
はい
はい、
他には、はい、あのお水をくださいってやってくるそうなんですね、
なんか怖そう、
で水をあげると、
はい、
殺されてしまいます。
あら、あげない方がいいんですか。
あげない、でも帰ってもらわないといけないので、
あ、でなるほど、
だから、
はい、
熱いお茶をどうぞと、
はあ、
熱いお茶をどうぞと出すと、
はい、
退治できるそうなんです。
あら、なんか飲んじゃうとかわいそうな気がしますけどね、はいはい、
これはまあね、あの退治方法として皆さんも一つ覚えといて、
なるほど、なるほど、雪女退治方法、熱いお湯を出す、
はい、
なるほど、覚えました、はい、
お願いします、
なるほど、はい、
まあそういう感じ
でしょうかね、そんな感じので
、まあ、いろいろあるんですけれども、
はい、
今日はあのさっきおっしゃっていただいたように、
はい、
小泉八雲の雪女を読みたい
ですね、はい、じゃあ小泉八雲さんが書かれる雪女はどのタイプか、
はい、
ね、皆さん、
ね、あの、はい、
今直子さんがご紹介いただいた中のどれに当てはまるかもちょっと聞きながら、
はい
はい、お聞きいただけたらいいなと思います。はい、はい、それでは小泉八雲の雪女を直子さんに朗読していただきます。お願いします。
雪女、小泉八雲。武蔵の国のある村に模作と美濃吉という二人の木こりがいた。模作はもう老人で、手伝いの美濃吉の方はまだ18の若者だった。毎日二人は一緒に村から2里ほど離れた林へ出かけた。途中には広い川があり、そこを船で渡らねばならない。その私には何度か橋が架けられたが、架けるたびに水で流されてしまった。とある大変寒い夕方、模索と美濃吉は帰り道にひどい吹雪に襲われた。二人は私のところまで来たが、私森は船を向こう岸につないだままどこかへ行ってしまっていなかった。そこで二人は私森の番小屋を借りて寒さをしのぐことにした。広さわずか二畳敷きの小屋で、 戸が一つあるきり窓はない。模索と美濃吉は戸をしっかり閉めると美濃を引っかぶったまま横に伏した。年老いた親方の模索の方はすぐ寝入ったが、若い美濃吉の方は恐ろしい風の音、雪がひっきりなしに戸に吹き当たる音を聞きながらいつまでも寝つかれずにいた。それはすさまじい嵐で、やきは刻々と冷えてくる。美濃吉は美濃の下で震えていたが、それほどの寒さにもかかわらずついに眠りに落ちた。目を覚ましたのは顔にさらさらと雪が吹きつけたからである。知らぬ間に小屋の戸口が開け放たれている。そして雪明かりに照らされて女が部屋にいるのが見えた。全身が白装束の女である。女は模索の上にかがみ込み息を吹きかけていた。息は白く光る煙のようだ。とその時、女は急にこちらに向き直り、今度は美濃吉の上にも身をかがめた。美濃吉は大声で叫ぼうとしたが、どうしたことか声にならない。だんだん低くかがみ込んできて、白い女は顔が今にも触れんばかりになった。美濃吉は女が大層美しいと思った。目はぞっとするほど恐ろしかったが、しばらく女は美濃吉をじっと見つめていたが、微笑んでささやいた。お前も同じ目に合わせてやろうと思ったが、なんだか不憫になった。お前は若いから今回は助けてあげる。しかし今晩見たことは誰にも話してはいけない。たとえおっかさんにでも言えばただでは置かない。そうしたら命はないよ。いいか、私の言いつけをお忘れでないよ。というと女はくるりと背を向けて戸口から出ていった。すると美濃吉はやっと身動きが自由になった。飛び起きて外を見たが、女の姿はもうどこにも見えない。雪は激しく荒れ狂って小屋の中まで吹き込んでくる。あれは夢だろうか。戸口から差し込む雪明かりを白い女の姿と取り違えたのだろうか。模索に声をかけたが返事がない。心配で美濃吉は暗闇の中を手探りで模索の顔に触った。氷のように冷たい。模索は固くなって死んでいた。明け方には吹雪は止んでいた。日の出の少し後に私森が番小屋に戻ってきた時、美濃吉は凍え死んだ模索の傍らに意識もなく横になっていた。だが急いで解放すると若者はじきに我に戻った。しかしその恐ろしい一夜の寒さのせいで、その後も長い間止んで床に伏せていた。美濃吉はまた模索が死んだことでもひどく心が怯えていた。それでも白い女の幻を見たことは一言も言わなかった。やがて元気になるとまた仕事に戻った。一人で毎朝林へ出かけ、日暮れには薪束を背負って帰ってくる。 母がその薪を売るのを手伝ってくれた。翌年の冬のとある夕べ、美濃吉はたまたま同じ道を急ぐ娘と一緒になった。女はすらりとした背の高い大変美しい顔立ちで、美濃吉の挨拶にまるで小鳥の歌うような心よい声で挨拶を返した。娘はおゆきと言った。両親を先頃亡くして貧しいながら遠縁がいる江戸へ出る途中だという。女中の口でも見つけてもらうつもりだと言った。美濃吉はこの見知らぬ娘の魅力に惹かれた。見れば見るほど器量よしに思われる。村に着く頃には二人は互いに大層気が合っていた。そこで美濃吉はおゆきに自分の家でちょっと休んで行かぬかと誘った。少しためらった後、女は美濃吉についてきた。美濃吉の母もニコニコ迎え入れると、温かい食べ物をおゆきのためにも出してくれた。おゆきの立ち居振る舞いがいかにも好ましいので、母はすっかり気に入ってしまい、江戸へ行くのを少し延ばしてはどうかと説き伏せた。そして当然の成り行きながら、ついに江戸へ行かずじまいになった。おゆきはその家に嫁となってとどまったのである。おゆきは実際申し分のない良い嫁であった。5年ほどたって美濃吉の母親は亡くなったが、息を引き取る時も母はおゆきに優しい褒め言葉と礼を言って亡くなったほどであった。夫婦の間に10人の子が生まれたが、男の子も女の子もみんなそろって可愛らしく、色が白くて美しい。不思議なことにおゆきは10人の子供の母となった後でさえも、初めて村に来た日と同じように若くてみずみずしかった。ある晩、子供たちが寝ついた後、おゆきは暗灯の明かりを頼りに縫い物をしていた。美濃吉はその姿をつくづくと眺めながらこう言った。そこで明かりに照らされて縫い物をしているお前を見ると、18の時にあった不思議な出来事が思い出されてならないよ。その時、今のお前とそっくりな白くて美しい人を見たのだ。おゆきは針仕事から目を上げずに言った。どんなお人でしたの？どこでお会いになりました？そこで美濃吉は、私森の小屋で明かした恐ろしい一夜のこと、自分の上にかがみ込んで微笑んでささやいた白い女のこと、模索がものも言わずに死んでしまったことなどを話した。そして言った。夢にもうつつにもお前と同じくらい美しい人を見たのはあの時だけだ。実に白い女だった。怖かった。本当にゾーッとするほど怖かった。実際あの時夢を見たのか、それとも雪女だったのか。おゆきはいきなり縫い物を放り出すと、すっくと立ち上がり、座っている美濃吉の上に身をかがめて、その顔に鋭い声を浴びせた。それは私、この私、このおゆきでした。ことでもしゃべったら命はないと言ってあったはず。あそこに寝ている子供たちのことがなければ、この瞬間にもあなたの命を奪ったものを。 今となっては子供のことはよく面倒を見てください。おゆきの声は風の響きのごとく細くなり、女は白く輝く霧のようになって天井へ舞い上がったかと思うと、震えつつ煙出しの穴から外へ消え、それきり二度と見ることはできなかった。
FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Koizumi Yakumo の雪女を直子さんに読んでいただきました。ありがとうございました。完璧な朗読を聞かせていただきました。
ありがとうございます。
でこの話はねよく知られているお話ですし、はいはい、このラジオを聞いてくださっているリスナーの皆様も、はい、読んだことあるよという方もたくさんいらっしゃるしね、はい、朗読をやってらっしゃる方もたくさん聞いていただいてますが、はいはい、直子さんこの朗読をされた時に、はいはい、気をつけられたこの作品を読む時に、はい、こういうところに気をつけましたっていうところがあれば教えていただけますか。
そうですね、雪女のセリフかな、はい、
そうですよね、ラストの
そうです ね、
はい、
怖いんだけど、
はい、
最後、
はい、
これ結局身を引く形になるん
ですね。そうですね、そうですね、
はいはい、それでとっても複雑な心境の人だ、うん、人妖怪、
まあ、この時は ね、 妻の、
妻の
人間の女性の格好してましたよね、
うん、ええ、そうですね、はい、とっても複雑な状態だと思うんです、
うんうん、
美濃吉を殺してしまえば、
はい、
それで自分はまた雪女としていられるっていう、
そうですね、
まあ、もしかしたら雪女ではなくても人間として、はい、その子供たちの親としていられるかもしれないんだけど、
うんうんうん、
ここは私の方が去って子供を託して美濃吉、
そうですね、面倒を見てくださいと言っていなくなっちゃうんですもんね、はい、
でそういうこの脅してるんだか私が身を引くんだかっていう、その複雑なの4行ぐらいの間、
なるほど、ね、そんなに長くないセリフですし、多くは語っていませんが、はい、この中でその心情を表すのに、はい、力を注がれたということですね、
はい、いろいろ考えましたね、
はい、なるほど。でやってこの今日声に出してみられて、はい、まあ思いは込められていましたですかね、ご自身で。
こもってるでしょうか ね、こもってるよ と思ったんですけど、
なるほど、
でしょうね、
ご自身がやろうと思ったことはできたということですよね。
そうですね、多分
ね、こう意図しているところが表現できなかったということはないということですね。
厳しい
ね。
そう、多分できたと思う
んです
けど、はい、多分ね、読み手によっていろいろ読み方があると思うので、はい、
そうですね、解釈にとっても違いますもん ね、
は
い、人によって解釈も違いますもんね、
は
い、
私なりにはこれかなと思いました、
うん、なるほど、はい、なるほど、多分、ね、聞いてくださってる方も雪女読んでみたいなという方もたくさんいらっしゃると思うので、はい、今完璧な朗読を聞かせていただいたのでちょっとそういうところも、はい、聞かせていただけたらなっていうふうに思いまして、
はい、参考になりますか。どう
もちろんなると思います。で合わせてこの作品読んでいただいてから、はい、心を動かされたポイントっていうのはありますか。
あのね、
はい、
だってすいません、
はい、
この妖怪で最初に、
はい、
妖怪としてやってきたのに、
はい、
すごく人間に近い感情を持った 雪女だなって。
そうですよね、もう驚いたことに10人も子供を産みましたからね、はい。もう多分ね、あの聞いてくださってる皆さんも10人と思われたと思うんですけど、そうですよね、はい、あの人間らしい生活を、はい、
縫い物もしてますし、
そうですね、
本当に良い嫁さんだったんです、
はい、そうですよね、だから、ありがとうって言って亡くなったっていうところも、うん、いい子ですよね、
そうですよね、はい、その10人の子供がいるってことは、うん、まあ少なくとも10年は、
はい、
人間の美しい優しい良妻賢母にいた、
そうですそうです、良妻賢母でしたでしょうね、うん、きっとね、うん、はい、
そうですね、だから思いを馳せるにですね、はい、あの美濃吉がこんなことこんな油断してね、ポロッと言わなければ、
はい、
ずっと幸せだったかもしれない、
そうですね、うん、あのでもそれくらい、うん、こう今まで誰にも言わなかったことを、うん、このおゆきさんに言ったんですよね。でそれくらい信頼していたっていうことを、なので一つも疑う余地がなく、いい妻だったんだろうなっていうことも分かりますよね。
そうですね、
ね、
どうなんでしょうね、このおゆきさんは、美濃吉に一目惚れしてたのかな。
そうなんですよ、そこはね、私もあのすごくポイントだなと思って
最初に会った
いまして、はい、いろんな説があるんですが、私個人的には、はい、この人間として暮らした10年は、うんうん、このおゆきさんはこの美濃吉のことを愛していたのではないかなって思うんですね、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
私もそう思います、
ね、はい、ね、であの初めて会った時に、この模索さんは
笑っちゃいけ
ない なんて残酷な模索さんはその場で、ね、あの亡き者にしてしまうのに、美濃吉のことは助けるっていうところからして、
はい、
まあ、あの憎からず思っていたということですよね、でね、不思議なことにすぐに現れるんではなくって、はい、1年後に現れる、翌年の、
あ、はい、あ、もうありがとうございます、ね、きっちり細かいところ
で読んでください、ですよね、翌年の冬にっていうことなので、1年間この思いを募らせていたのではないかと、はい、違うかな、
手投げな、
ね、
あら
まあそこのところはね、また皆さんの解釈によって違うかなとは思うんですけれども、まあロマンスとしてこれを読むっていう方法もあるんではないかなと思って、私の勝手な解釈で、はい、
あ
の思いましたけれども、はい、そうですね、はい、今日はとても素敵な雪女を直子さんに読んでいただきました、どうもありがとうございました。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、さあ今日は小泉八雲の雪女を読んでいただきましたね、まあ、この季節にぴったりとは言うものの、はい、すごく怖くて冷たいお話を読ませていただきましたので、これからお休みになる皆さんは暖かくしてお休みになっていただけたらと思います、はい、この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。They can say I've lost my mind. I don't care if they call me crazy.